こんにちは、吉田裕樹です。リスナーの皆さんももうご承知の方は多いとは思いますが、前々回4月11日のラジオでスガッツさんが、大変多くの方々を傷つける発言をしてしまいまして、大変な問題になっていると。これはもう本当にひとえに認識不足というか、このコロナで緊急事態宣言、日本中は大変な状況になっている中で、本当に多くの人を傷つけるあってはならない
いつまでやるんすか
ことが本当にお詫びするしかない、お詫びいたします。本当に申し訳ありません。スガッツさん、
はい、
はい、何のことかということは、ここでもう一度繰り返すと、またさらに多くの人を傷つけることになると思いますので、あまり具体的なことは言えない、言ってはならないとは思うんですけれども、スガッツさんとしては、どう思われますか。特に男性の方を非常に傷つけたあの発言については、冒頭でお詫びを
し、この辺りが大変ですけど、
はい、全く、
ないんですけど、
あのリスナーからのお便りを読んで、その返答に対して、非常に、不謹慎というか、非常に全く社会認識に欠けた発言をされてましたよね。
それゲイって話、
全く電波が途切れ途切れなんですけれども、何ですか。
ゲイの人の話、
シャオシーさんからのメールで、
はいはいはい
はい、心当たりが、本当に心苦しいんですけども、ちょっと繰り返します。本当は言ってはならないことなんですけどね、はい、これは男性の方が男性のパパ活をされているということに関して、このコロナ禍の騒動で、本来なら留学というか、他のフィリピンだったっけな、国に勤務するはずが、それが流れてしまい、パパ活でここをしのいでいるという方に、スガッツさんは、このコロナによってやむを得ずついている方に対して、
はい、
非常に心ない発言されましたよね。
そうですかね。はい。
なんて言ったんでしたっけ。
はい、いや覚えてない。そういう人もいるんですねっていう単純なね言葉なんですけど。
この後に及んでも最低の謝罪ですよね。覚えてない。そんなこと言うたかな。覚えてへんわ。ですか。
うん、ね。
ちょっとじゃあ実際聞いてみましょうか。本当はこれ繰り返すと、またさらに多くの人を傷つけることになると思うんですけども、
はい、
どれだけね、やっぱり感情が乗ってるかとかでね、
パパ活ってさ、
はい、そこに注目した。
男性版もあるんだね。
もうパパ活してりゃ、出た昭和の男、ダメなの。男はパパ活しちゃダメだっていうわけ。
あ、でもね、そういう問答を繰り返すのがフォロワーズです、ね。はい、いや、っていうかさ、そうやって市場的にあるんだね。その別に。
あるでしょ、それはだって。うん。ごめん、聞こえない。何、もう一回。
やっていいとか悪いとかじゃなくて、
はい、
男性の、要はその男性が好きな人が、
うん、
パパを探すとか、探されるとか、そういうのってあるんだね。
え、ダメなんですか。え、なんでダメなんですか。女性だったらいいんだけど、男性はダメなんですか。
いや、そんなに そんな何いろんな人がやってるもんなの、そういうこと。
売春というかね、まあ、売春ですからね、広い意味の。そんなの、人類が生まれてからずっとあるもんじゃないですか。ただそれを名前を変えてるだけじゃんだって。
は
え、もし、と思ったんだったら反論してください。昭和の男性さん。
それだから、もろフォロワーズに出てきた夏木マリク長ですよ。
まあ、もう見てないのに完璧にトレースできてますね。
っていうね。はい。思い出しました。
思い出しました。はい。
非常に心ない発言を。
本当ですね。申し訳なかったですよ。
いや、シャオシーさんにも申し訳ないですし、うん、パパ活されている方への差別ですよね。
はい。差別ですね。
謝ってもらっていいですか。
申し訳なかったです。
ちょっと全然岡村さんに比べて誠実さが足りないと思うんですけど。
さあ聞きました。
いや、え、あ、聞いてないですよ。全然聞いてないですけど。あーって言ってましたね、ずっと。喉を鳴らしてたのが印象的でしたね。
そう。え、それを僕は聞いて、今のこの流れって、
はい、
あれなんですけど、
うん、
え、申し訳なかったです、本当にね。
でも同じことですけどね、はい、これ本当菅田さんと同じだと思いましたよ。だって、
そうだね。
コロナの騒動で、そういうことになっている人たちへの言及ですからね。
うん、ま、そこは全く考えてなかったんだけどね、別に。
まあ、自分では、そんなこと一切、脳裏にもよぎらずに、まあ、大変だなって思いながら聞いてただけですか、オールナイトニッポンを。
そう、だけどそれを、コロナ禍ね。うん、コロナかね。それで、さ、重ねてこう考えちゃう。時勢だから、注意しなきゃいけないですよね。
注意しなきゃいけないですよね、じゃなくて、それはやっぱり、菅田さんの根本的な、性差別意識、偏見が生んだことじゃないですかね。もちろん悪意がないっていうのはわかりますよ。悪意がないんでしょう。岡村さんも菅田さんも。
はい、
根本的にやっぱりちょっとそういう偏見があったんじゃないですかね。
そうですかね。
結婚したらどうですか。
え、
結婚してみたら。
結婚、
はい、
そうね。40過ぎて結婚してないやつは異常だから。そうな
別にそうも言ってないんですけどね。聞きました？そうとは言ってないですよね。またそこも炎上 してるけど。
うん。
矢部さんの話ね。
だよね。だから、うん。あ、なんかこうさ、矢部さん結構いいこと言ってたなとは思うんだけど。
はい。
うん。難しいよね、いろいろね。
はい。あそこら辺は、やっぱりでも、これこそメンヘラデイキャッチ。案件じゃないですか、まさしく、
うん、
岡村さんなんかまさしくメンヘラ案件でしょ。
うん、うん、だからあれなんですよ、もう普通のモード入っていいですか。
いや、菅田さんは終始普通モードでしたけどね。
岡村さんのオールネットニッポン、99のオールネットニッポンを、
はい、
もうそれこそかなりこうね、ヘビーリスナー、昔、
はい、
よくほらこの会場でなす、三坂峠下りながらわーって叫んでたって話、
はい、
でによくiPod とかに落として聞きながら言ってたんですよ。
はい、
かなり聞いてたんだけど、
はい、菅さん、ごめんなさい、ちょっとね、うん、音が途切れすぎるんで。はい、スピーカーモードじゃない方で話してもらってもいいですか。
あ、本当ですか。
はい。
と変えますね、今。
まあ、昔、三坂峠って山梨県の話ですね。はい、そこで、会社員時代によく聞いていたということなんですけれども。
う で、あの、ある時から聞かなくなるんです。
はい。
うん。で、やっぱなんでかって言ったらね、結構その風俗ネタ、
はい、
すごく多くなったんだよね。
うんうん。
で、下ネタは面白いんだけど、あの、うん、僕、それ僕個人のね、感じとして、下ネタは結構嫌いじゃないんだけど、
うん、
なんかね、やったとかやんないとか、そういう話ってあんま聞きたくないんですよ。
まあ、
で、
はいはい。
うん、まあ、単純になんか、僕的にはちょっと下品だな、下品すぎるなって思った
時期はね。下ネタとちょっとぬめっとした、やっとやらないリアルな湿度のある話、うん、ちょっと違いますもんね。うん、
そうそう、
ね。自分もちょっと苦手ですね。
ちょっとごめんなさい、ね。
はい。
変な音が。ちょっと5秒だけ待ってください。
はい。すいません。なんですか？やばくないですか？大丈夫ですか？すごい、チェーンソー、誰かが電の子で、これ、ソーみたいな状態になってるんですか？すごいのんきにラジオやってますけど、椅子にくくりつけられて、仮面、なんか、紙袋かぶったとか、グリーってやってる感じですけど。
うん、あの、違う、あの、僕の部屋にあの、デロンギのコーヒーメーカーがあって、で、それの電源が自動に今切る。
ポルターガイスト、でもまあ、さりげなく自慢かましてきましたね。うん、デロンギのあの、エスプレッソマシンですか。
そうそうそうそう、
あのカポってカップみたいなちょっとちっこいアイスみたいなのをカポってやるやつでしょ。
あ、そうそうそうそう、それそれ。
いや、うん、セレブじゃないですか、さすが。ちょっと偉くなってしもうたんやな、偉くなりすぎたんやな。
いやでもね、そのナイナイのオールナイトはそんな感じでちょっと嫌だってことがあったんですよ。
はい。
でだんだん聞かなくなってったら矢部さんが辞めたじゃないですか。
はい。
うん。で、なんか、ね、それの結局、話を今回しつつ、うん、岡村さんは怒るみたいな流れになってたよね。
はい。
うん。だからなんか、ね、まあまあ、確かにこういう流れで釈明するパターンしかないよなって感じですよね。
まあ、それはそうですし、
うん、
やっぱり、あれなんですか、私は本当に全然聞いてなかったんで何とも言えないんですけども、昔聞いてたりするとしては、なんか、あ、このな、こういうことにはいつかなりそうと、うん、まあ結果論だけど、
うん、
なりそうとなったのもムーベになるかな、みたいな感じなんですかね。
うん、だと思うし、まあ、あと、それこそみんな言ってることだけど、それ、なんか、の、こう、違い法喧嘩って、
はい、深夜ラジオのね、
なんかと、うん、それにみんながこう共犯意識みたいのを持ってて、
はい、
ある意味ね、うん、それが今回、その今回というか、まあ、今こういう時代だからさ、
うん、
そうじゃない人のところにも拡散されて広がってこうなったから、多分言ってると、あの、もちろんひどいこと言ってるんだけど、多分過去の方がもっとやばいこと言ってると思う。
そうですよね。あの、ただまあ、ちょっと批判してる人もポイントがずれてるなと思うところがあって、別に下ネタ、えぐい下ネタ言ってから炎上してるわけじゃなくて、どっちかっていうと、
うん、
あれですよね、あの若者のこういう、その人が悪くないのに貧困状態になってるのにそれを楽しみだって言った、ちょっとまた性的なこととはちょっと関係ないところが本当は、
うん、
一番いけなかったところなんじゃないかと思うんですけどね。
うん、
だって我々就職氷河期世代がさ、
うん、
就職できなかったから、なんか、アルバイトが必要な業種、まあ飲食店とか、で、安くこき使えて、本当良かったんで、今回もそういうことになったら本当いいと思いますって、飲食業界の社長とかが言ったら絶対炎上するでしょ。
そうですよね。だから、
まあそれと同じことじゃないかな。ね、下ネタ云々は、まあまあ、それももちろん、密接に関わってはいるんですけども、どっちかというと怒られたんでそこじゃないかなって気がしますけどね、下ネタっていうよりも。う
ん、だけどそれがさ、だんだんやっぱしこう、ジェンダー的な話とか、
はい、
なんか、うん、になって、そこも、こうから、ぐちゃぐちゃに絡まってるからさ、
はい、
なんか余計にこう、なことになってますよね。
まあ、で、実際岡村さんのそのジェンダー的な変なミソジニーも確かに原因としてありますもんね。この発言の、
うんうん、そうだからね、でほら個人もさ結構こう
うん、
なんか球団しすぎてる感じだったりとかさ、
はい、
なんか、うん、なんか、うん、どっちの言い分も分かるっちゃ分かるんだけどね、
うん、俺全然岡村さんの言い分分かんないですね、
まあ、いやどっちのっていうかね、その、うん、その要はそのミソジニー的な話をしてる人と、うん、そういう要は貧困問題的な話をしてる人の言い分どっちも分かるんだけど、
はい、
うんうん、なんかね、まあまあ基本的になんかみんないいって余計に感じるよね。
え、ごめんなさい、なんですか、みんな、
いやみんなやっぱしこうイライラしてるんだなっていうのは感じますよね。なんかやっぱこの今のさ感じにさ、
はい、もちろんそれもあるでしょうし、
うん、
でかつ、
うんうん、
それに関わることだったからね、コロナに関わることだったからね、
うん、そうそうそうそう、
それ、
うん、
じゃない風俗関係の下ネタであったらあんまりここまで怒られなかったかもね。
うんですね、うん、あれでもさ、なんかあの元々の発端に、
はい、は
い、ついてるあのなんかリスナーからのメールからのなんかコメントみたいな感じだったみたいなんだよね。
はい、スガッツさんと全く一緒ですよね。
うん、そのリスナーの人って責任感じちゃうよね、なんかね。
なんかツイッターですごい謝ってましたよね。流れてきましたけど。
あ、そうなんですか。
はい、自分のところから、ね、自分が発端原因にもなっているとも言えるので、うん、すごい申し訳ないですみたいな。
うん、ああ、そうなんですね。
それあれですか、シャオシーさんにも責任を感じてくださいっていう案に、うん、案にそう言ってるの、シャオシー君にも、この、うちらの炎上の責任は、シャオシーにもあるんだよっていう案に言ってるんですか、
うん、ね、そういうふうに、全く思ってない方向から、こう、横やり入るじゃないですか。だから、やっぱ、こう、なんか、うん、なんかね、大変な問題だよね。
え、じゃあ本当に一番今やってはいけないことかもしれないけど、もっとひどかった岡村さんの発言って何か覚えてます？
いや、あのね、その具体的には覚えてないんですけど、はい、あのジャネット・ジェクソンをなんか、
はい、
毎回こう変な人としてネタにするコーナーみたいなあったんですよ。
変な人としてってこと？
ジャネット・ジェクソンなんかで、これは実際に、
はい、
あの、私はいつもセックスのことを考えているっていう発言があったらしいの。
ごめんなさい、私はいつも何のことを？
いや、セックスのこと
を
考えてるんだって、ジャネット・ジャクソンがどっかで言ったんです
よ、はいはい、
確か。
はいはい、ちょっとそれは。
それをネタに。
はい、はい、はい。
うん、そこにして、なんかこう、すごい、ドライやりまん的な感じのキャラで、はがき職人がいっぱい送るみたいな。
ああ、それやばいね。
うん。
多分、ジャネット・ジャクソンはある程度フェミニズム的な視点から言ってるっぽいもんね。うん、フリーセックスとか。
ね、
うん。多分、真面目な発言として、
うん、
の観点もあって、そこをそういうふうに、レベル1のいじりしたら、やばいだろっていう気はしますけどね。
うん、そういうのとかね。
はい。
まあ、いろいろ、ありましたよね。うん、
まあ、はい。
でもなんか、あれほど聞いてたのにあんまり覚えてないって、すごいなって今思いましたね。
うん。
うん。なんか今回のさ、
はい。
一通り聞きました？ラジオ。
はい、聞きました、実は。聞いてないと嘘ついたけど。はい。
あの、終わり、多分あれ、スポンサーとの兼ね合いで、
はい。変なコーナー、ね、やらざるを得ない。
うん。あれ、僕でしたよ、ね。なんかね、
はい、
あの、はがき職人さんがネタを読んだ後に、
はい、
うん、ああ、まあ、まあ、あるな、そういうこと。本当ごめんな、本当すいませんさ。
あれにも謝ったからね。
なんか、突っ込めない、そうそう、突っ込めないことに対しての、謝りみたいな、
はい、
さ、めちゃめちゃ地獄だなと思って、僕生で聞いてたんで。
はい。生はやばいね。ラジコよりも生はやばそうだね。
きつか。あ、だから、うん、そう、だからね、なんか、怖い。 よ、本当に。
矢部さんがね、いや、ちゃんと成立させようとしてましたけどね、うん、頑張ってましたけどね。
そう、だから、矢部さんが来たときは、ちょっとこうなんかさ、
うん、
あの、胸圧展開でしたよ。
ああ。はい。
二人のオールナイト聞いてた方からすると、うん、なんかほら、ね、昔の感じに戻った感じでさ、
うん、
おーって思いましたけど、うん、でもあれね、本当に辛いのは次だよね。
そうですね、どのテンションに持っていったらいいか、
うん、
今回はね、こういうテンションというかこういうノリでいくっていうのは、まあもちろんそれ以外にないからこれでいけばいいんだけど、うん、次回
ですよね。
やばい、そうですね。
だから、まあ、
深夜ラジオというね、だから、うん、コミュニティだからっていう、その第二の問題の方ね。その第一の発言内容とはまた別の。それは我々ポッドキャスト、ネットラジオにも非常に関わりのある問題ですからね。
ですよね。だから、ね、それこそほら、昔はさ、こんなこと言ってたから、こんなこと言っても言ったらなかなか通用しない感じになってくるじゃないですか、来てるじゃないですか、はい、もうすでに、
はい、
ね、だからね、オールナイトニッポンはさ、かなり僕今 TBS ラジオ派だけど昔ニッポン放送派だったんで、
はい、
いっぱい聞いてましたけど、ね、電気グルーヴのオールナイトニッポンとかさ、多分もっとやばかったし、
うん、ね、そうですよね、
うん、うん、ね、大月健二のラジオだってさ、
うん、
まあ結構昔自分は人を殺したかもしれないっていうコーナーとか。
それは本当にそれメンヘラ特有のなんかそういうのじゃなくて、
青春の殺人者っていうコーナーが昔あったんですよ。
はい。
で、そこはその過去に自分がもしかしたらあの時俺人殺してたのかもなっていうのをリスナーから募集するんですけど、
あ、もしかしたらその
うん、
密室の恋みたいなのも含めてってことね。
うん。あとなんかこう、ぼーっと車運転してたら、なんか跳ねたんだけど。うん、
それやばいの？
見回しても誰もいなかったみたいな。
階段かな？お化けの話かな？
で、さすがにやばいとこになると、あの、天地しげるのね、曲がバーッと流れて、あとカットするっていう、そういうなんか伝統芸みたいな、そういうお約束のコーナーだったんだけど。
とはいえ、ちょっと茶化してもいるわけで。
あ、いや、てか、めちゃめちゃ茶化してますよ。
人が死んでるかもしれないのに。
うん。あと、ね、やっぱ、メンヘラ的な話で言えばさ、はい、それこそ王権のラジオとかだと、あの、終わりの方結構瞑想してて、
うんうん、
あのね、精神電波コーナーっていうのがあったんですよ。
はいはい。
で、それは大月健二が今このラジオ出て、電波を飛ばすから、
うん、
その電波を受信したやつが、はがき送ってこいっていうコーナーがあって。で、そんなのとか結構やばいじゃないですか。
それはもう、だってしかもそれ本気にする人いるからね。大月健二さんは、うん、まあノリ、ギャグでやってるし、大半の人はギャグとして捉えるだろうけど、
うん、
王権ファンは結構な割合で本気に取る人いそうだからね。
うん。で、結局それで、はがきが何通か来たらしいんだけど、
うん、
一番びっくりしたのが、
はい、
あの、そんな弱い電波じゃ私には届きませんっていう、あの、はがきが来たって。は
い、いや、届いてるじゃん。何重に、どういうことだ。何重にも絡まった話ですけど。
だからね、そんなようなさ。
ああ、でもそれで、昔、あれですね、うん、安住紳一郎の日曜天国で、エアロトってやったのを思い出しますね。
あ、そんなのあるんですか？
あの、だから当選、まあ、プレゼントをね、スペシャルウィーク、今はなきスペシャルウィークで、
はい。
いつも高級サクランボを、
うん。
プレゼントしてるんだけど、うん、それはやっぱり高級なんで、2、3人とか10人ぐらいかな、にしか当たらないんですよ。
はい。
だけどそれを、まあ、ある番号を、安住紳一郎が今頭に思い浮かべますから、ただそれは、
うん、
本当にあなたも思い浮かべてください。リスナーさんもね。で、番組の最後に言うから、それが当たったら正直に言ってくださいと。嘘はつかないで。本当に、番組冒頭で思い浮かべた番号と本当に同じだった時だけ当たったって言ってください。 みたいなことを言ったんですよ。そしたらものすごい殺到して、大問題になって、TBS ラジオ社内倫理的な話になっちゃって、うん、会社全体の大問題とかになっちゃって、多分放送法上みたいな。それを思い出しましたね、今。
ああ、そう、だからさ、まあ、はい、そういう、あ、ね、だし、うん、なんか今、多分、一番結構そこまで緩かったのがラジ、深夜ラジオだった気がするよね。
はい。そうですね。
うん。もうほら、あの、ドラマとかさ、はい、テレビとかは、結構前から、
はい、
やっぱし昔に比べてつまんなくなったみたいな言われ方はしてたじゃないですか。はい、うん、だけどラジオってなんとなく平気なのが長かったよね。
うん、ただやっぱり
それが、
うん、ラジコ以降ですよね。
あ、そうですね。まさにそうですね。
ちょっと変換期はね。
うん。
うん、
誰もがね、この持ってるもので聞けるっていうことですもんね。
はい。
うん。そう、だからまあ今後ね、だって矢部さんにもね、岡村さん言われてましたもんね。お前の風俗ネタとかもう二度とできないぞみたいなさ。
はい。それも白津さん的には良かった良かったって感じなんですかね。
ね、なんか、まあでも、なんか、いつしかそんなに、ないないのラジオ、本当にどうでも良くなっちゃったんだよ。
うんうんうん。
うん。だから別にそれがなくなったからって聞こうとは別に思わないんですけど。
はい。
うん。ね。
いや大変ですよ。菅田さん、もうこのポッドキャストでもあまりそうやって好き勝手なこと言えなくなっちゃいましたね。
僕ね、結構前から、
はい、
いろいろあのね、言えないことはいっぱいある
って
言ってない。
それは別にあの社会倫理とかそういうことじゃなくて、個人的な。
そういうことでもあるし、はい、まあまあ結果的にそういうことにも。
はい。
のってことは結構あります、
ね。あ、わかりました。はい。すごい歯切れが悪くなってるんで。
はい。
はい。
そんなですかね。
はい。まあ、
はい、
ちょっとね、今回、そういうやっぱり岡村さんの騒動を受けてではないんですけども、うん、やっぱりこう、うん、我々もね、ネットラジオと、まあ、リスナー、との関係性、社会との関係性を見つめ直さなきゃなって、この、まさに今、このコロナ禍の今だからこそね。
はいはい。
っていう感じで、ちょっと人生相談スペシャルを送ろうかなと思ってるんですよ。今回はね。
なんかそのノリ、日本放送っぽいね。なんとなく。うん。
いや、全然、共感できないし、そんなこと言われても別に、なんとも、ただ、ちょっと、ラジオマニアうぜえなって思うぐらいなんですけども、いいですか？もしもし？
もしもし、聞こえてます？聞こえづらいんだよね。
ですよね。はい。じゃあテレフォン人生相談も日本放送だからって意味。
ん？
もうじゃあ一回ね、大丈夫です。これ一回切ってきちんとしたズームでまたやり直そうと思うんで。はい、これは前振りですね。はい。はい、前振りは以上ということで。はい。一回ちょっとね、ズームに切り替えていきましょうか。はい。と、はい、いうことで、ここからはズームに切り替えまして、先ほど菅田さんと二人で録音していたんですけれども、もう一人参加者が増えたということですよね。どなたでしょうか？
今野です。
はい。
今にです。
ああ、今に英介さん。
はい。
ああ、やったな、お前。
どういうこと？
やってもうたな、お前な。
何やってたの？
正直引いたで。
え？
あれは、言うたらあかんことやったな。まあ、すっかり反省しとるようやけども、差別がちょっとひどすぎたな。
差別？
ユダヤ人に対する差別がちょっとひどすぎたな。
ユダヤ人に対する差別ってのは俺 これ知ってないの？
今まではな、ネットラジオっていうことで許してもらってたんやと思うんや。リスナーの人とか、スタッフとかに。でも、言うてたやんか。ユダヤの人は数字に強いとか、お金に細かいとか。数字に強いっていうのは、もう何回も言うてましたよね。
まあ勉強できるよね。
その、もう正直ドン引きして聞いてたんですけども。
あなたは？
はい。これはあかんなと思って。いや、確かにね、先輩と後輩よ。高校のね、映画研究部の、あんたは先輩で、僕は後輩や。だから、怪談始めた時は、それは後輩として接したけど、もうそういうことや、ないやんけ。
そんな男子がどう繋がるかわかんないけど、そうだね。
謝ってもらっていいですか。ユダヤ人、ユダヤ人、ほんまもう、ユダヤ人とじゃあ、一回ね、結婚したらええと思うよ。今にさんも、あんたも。あんたもユダヤ人と結婚したら、ほんまリスペクトしかないで。ユダヤ人に対しては。
いや、尊敬してますよ。
いや、そう、口では言ってるけど、なんだっけ？ユダヤ人の人は、どういう特徴があるんでしたっけ？
え、数字が強い。
だから、本当の差別だからね。それが本当の差別。インド人とはまた違う数字の強さなんでしょ？
いや、そんなこと言ってないよ。数学とかすごい点数高い。
あんたのお母さんにもね、
はい、
会ったことありますよ。私も。あんたのお母さんもなんか言ってましたよね、ユダヤ人に対して。
数字に強い。
いや。本当に今、コンプライアンスというかね、まあ、そういう差別はやめた方がいいですよ。謝ってもらっていいですか？
差別はしてないから謝りません。
菅田さん、どう思いますか？何にも話が通じてないみたいですよ。全く話が通じてないですね、この人。
ねえ、かわいそうさん、かわいそうさんやったから今まで擁護されてた、ね。
そうそう。あんた、かわいそうさんとして扱われてきたからやで。
多分、今井さん聞いてないんです。
な、偉くなってもうたんやな。周りで注意する人はいなくなってしもうたんやな。いや。
集まって
もうその通りですね。
うん。
誰
から？
いやもう世界中からですよ。世界中、日本中から。
バッシングが。
いました。何にも知らないんですね。
え？
岡村さんのラジオ聞いてないんですか？
ああ、あれな。風俗で差別的な発言してめちゃくちゃ炎上したやつな。
はい、そうですよ。はい。やっぱり
矢部さんが何か言ったっていうことに対して矢部さん的な立場で吉田君が言ってるっていうこと、
まあ、そういうと本当に身も蓋もないんですけども本当に今にさんってラジオに興味がないですよね。
そうだね。ここまではないかな。
スガッツさんにはもう 0.1 秒で通じましたからね。そこまではないからねじゃないんだよね。全くない。
あ、そうです。全くないですね。あ、でもあれね、ボイシーとか毎日聞いてる。
あ、聞いてそうだね。確かに。それは本当にキャラクターに合ってますけど、風俗嬢のことをお嬢って呼んだから差別じゃないとか思ってるタイプの人間でしょ。
そんなことない。俺もちょっとあれはないなと思ってる。
うん。でも、神槌慎太郎さんなんかは、風俗嬢のことをお嬢って呼んでる？お嬢って言ったら、美空ひばりだろって、 ツイートしてましたけど全然炎上しなかったですよ。
いや何言ってるかわからない。あれ大槌さんなんだけどさ、
はい、
昨日たまたまタイムラインに流れてきて見たんですけど、つぶれプロのさ、
はい、
飯島監督と、
はい、
なんかショートメッセージみたいなやり取りしてるんですよ。
まあ業界人ですからね、そりゃ。
すごくない？でそれをスクショして晒してたんだけど、
はい、
そのなんか多分炎上するところの人が見れば飯島監督にも飛び火するぐらいコロナネタみたいな話を
めちゃめちゃしてますよね。もう、うん、コロナネタ、しかももう昭和、それこそ岡村さんじゃないですけど昭和のセンスなんですよね。
君っていう字がコロナって書いてある。
はい。
やれ楽しいやって。
はい。そんな感じ。あれって結構言われてますけど、あれって小槌さん発信じゃないでしょ。
違うでしょ。
そんなうまいこと言えるわけないもんね。まあ寄席の大先輩ですけど。いや、で、菅さん、言いたいことあるんでしょ？今2、3に対してちょっと。
今2、3に対しては、ね、
でも同じユダヤ人差別に関する話題でしょ？
違います。いや、ほら、さっきさ、
うん、
放送倫理的な話になったじゃない？
はい。
そういうことだよっていうさ。
はい。
でね、それでちょっとどうしてもね、話したいと、ね。
はい。
見た？
何すか？
やりすぎ都市伝説。見ました？
見てないです、見てないです。
やっぱり同じユダヤ人差別の話じゃないですか。
あ、まあまあまあ。あれね。
いや、でも僕も見てないんですよ。僕その時イベントだったんで。見たかったんですけども。ちょっと釈明があるかなと思ってね。放送。番組側からの。私に対する公式の謝罪とかあるかなと思って。それはもちろんあったんですよね。番組冒頭で。
あ、そうなんですか？
いや、あったんでしょ？見たんでしょ？菅田さん。だから俺見てないんだって。
あった？いや、なかったと思う。
え、嘘だ。ないの？セキルバーグは謝ってないの？まあ、セキルバーグは別にパクってないんだけど、パクってのはまた別の人なんだけど。
あ、でも。
ちょっと、吉田さんに悪いことしたんだよね。とか言ってなかったんですか？
言ってなかったです。
これはパクリだったかもしれないんだよね。
僕もでもね、その騒動も知ってたから。
はい。はい、
このラジオで僕が話したこととかがなんか誰かがパクるんじゃねえかなと思ってそれも込みで聞いてたんですけど、
はいはい、
ね、なんかだんだんそれを気にしてる自分がやばい人みたいに見えてきたんで、
まあでもね、リリー・フランキーさんなんかにはパクられてますからね。
そうじゃないと思うけどね。で、
身体欠損ビデオね、
セキルバーグがね、
はい、
セキさんね、
はい、
あれそれこそそういう意味で放送倫理に引っかかんじゃないの？
え、まあ毎回やばいですけど今回どうでした？
今回はもう関さんからの緊急提言みたいな。
まあそうじゃなかった時があったのかな。最近ここ数年。
でそのほらまあコロナに関してのことをいろいろ言うんだけどさ、
うん、
なんかまあ基本的にこういう今のズームしてるみたいな感じの。
あ、やっぱ、うん、リモートなんだ。
リモートなんですよ。で、なんか今回リモートだけどね、みたいな話をしつつ、
うん、
いろんな話をするんですけど、もうね、自分の話してるので、もう快楽を得ちゃってる。
お
う。うん。どんどん気持ちよくなってきちゃって、
はい。
こんなことね、今から言うことなんてね、絶対テレビで使ってくれないんだ、これは。なんて言って。で、5G の電波の電波塔がある場所っていうのは、ザーみたいな感じで、
お
放送上そこが聞こえないようになるみたいな。
それ完全に今、イギリス人のバカがやってる中国人差別陰謀論じゃないですか。
だからそういうのと
か、ね。5G のアンテナ焼き打ちしてる。あれめちゃめちゃ面白いけど、面白いってダメだけどさ。
うん、で、そんなのとかさ、
うん、
あとほら、手にマイクロチップを
こう。はいはいはい。
なんかそれの過去のやつとかもやってたんだけど、
うん、
なんかね、結構その積算パートは、基本的にね、やっぱ、これ、やばい人が見たら信じるよなっていうさ。
うん、だし、結構差別につながる話だからいいのかなって気はしますよね。それ毎回ね。
うん。 だけどやっぱりさ関さんそのなんだろう例えばこの手のところにさマイクロチップ埋め込んだ人とかのとこ行ったりとかして、
うん、
初めて会った時のめちゃめちゃ嬉しそうな顔とか、
はい、
それがね怖いんだよね逆
に。フリーメイソンとかに会った時のね、
そうほらちょっと撮って撮って早くもうやっぱすごいんだもうすごいんだよ、うん、
ナイストゥーミートゥーですっごい握手してね向こうはそんなにテンション高くないんだけどねメイソン側の人とかは
そうだからなんかね結構危険な番組だなと思いましたよ。
そうでやっぱり関さんもね自分も結構昔からちょっとこれは大丈夫なのかって心配してるし世間と乖離してるようなね、
うん
う
ん、
もう芸能活動もあんまりしなくてね陰謀論カフェとかやっちゃっててどんどん世間と乖離したら危険な方向に行くじゃないですかカルト化するというか、
はい、
でもまさにほらここ最近私あの車に乗ってるので、
うん、
あまり聞かないようなラジオをつけっぱにして流したりするんですけど、
はい、
そのラジオの CM で普通に引っ越しの CM してましたね。
あ、そうなんですか。
はい、結構いい CM でしたよあのちゃんと結構ねあのこの引っ越しのこの〇〇って会社、ちょっと会社に忘れちゃったんですけど、〇〇って会社、これ、本当は教えたらまずいんだよね。とか、ちゃんとセルフパロディしてるんですよ。
ああ、なるほど、うん。
この、開けてはいけない、段ボールの箱を開けてしまったかもしれないんだよね。とか。
じゃあ、なんかそこら辺のバランス感覚はある人
が意外といじってもいいんだって。
自分でいじってるからね。
そうですね。よかったなってあ。意外と世間とはね、あんまりカルト化してないんだなっていうのは安心しましたけど。中田さんは出演されてませんでしたか？
中田さんは確か出てなかった。
僕ね、関
さんのところメインで見て、
はい、
他の芸人さんのはなんかどうでもいいじゃないですか。
まあ、まあ、インターネットのネタですからね、ぶっちゃけ。
だからまあ、そんなに別にあれかなと思ったんですけど、うんうん、出てなかったですね。そんなです。
でも今兄さんあれじゃないですか、あれ陰謀論といえばパクられましたよね、長渕剛がトカゲ人間だっていう。
ああ、あれなんかすごかったね、君のツイッターに出てたあの画像ね、
長渕剛は人間を食っているっていうね、
あれ
人肉を。いや知らない、あれは絹田公園、絹田公園じゃねえや、駒沢オリンピック公園だったら家近いからね、長渕さん家の。なのかな、あのツイッターの画像ね。
気持ち悪いメッセージだよね、あれね。
長渕剛は人肉を食って言ってどっかの公園に落書きされてるね。え、あれ今西さんがもともとほら、あれトカゲ人間だって言ったの今西さんだったっけ。
でもトカゲ人間とは言ってないんだけれども、うん、
昔のラジオでね、話したよね。
そう、富永愛さんとのそういう報道がされる結構前に、
はい、
あのお二人がとある場所にいるのを目撃してってっていう。
あ、そう、その話は。
その話を君とした時に、でもあれ絶対レプテリアンだよねって君が確か言ってたなっていう。
あの二人が揃って共通点といえば、
そう。
トカゲっぽい顔してるよねっていうことですもんね。
まあ、そんな感じのことを言ってたような気がしますね。
じゃあやっぱそこ発信なのかな。いや、俺多分絶対適当に言ってるはずなんだけど、本当だったってことですよね。
まあ、妄想が現実になったっていうね。
まあ、これこそ、ね、ネットラジオだからって何でも言っていいんじゃないんだぞっていうことになりかねないですけど。
そうだね。
はい。
コンプラ的にはちょっとね。うん。
いやでもすげえ怖かったんですけどね。だからどっかから聞いたのかな、まず長渕剛がレプテリアンだって噂はもともとあって、そこで俺が話したのか、それとも本当にゼロから俺がも適当なこと言ったのか
君自身がもう分かんなくなった。
分かんないですよ、分かんない
、
うん、そうなんですけど、でもどまだ前者だったらいいじゃないですか、まだそういう噂があるんだったら、ああいう落書きが街にあったとしても、まあまあまあ、おかしくないことはないんだけど、まあ、うん、あり得るじゃないですか。でも、俺が言ったことから広まっていったとした方が怖くないですか？ 俺が適当に言っただけなのに。
そこから出た誠ですね。
そうそう。予言が自己成就したみたいなね。そう。どうですか、今井さん、そっちの歌舞伎町の様子は。歌舞伎の様子はどうですか。
あ、歌舞伎ね。
はい。歌舞伎って、今井さんの用語では歌舞伎って言うんですもんね、歌舞伎町のことを。
そうそう。まあ、あの界隈の人はみんなそう言いますけど。
あの界隈っていうのは、まあ、よくわからないんですけど、まあそうなんですよね。はい、わかりました。
で、コロナの、まあ、問題が、まだ、みんながそこまで、これやばいね、なってないタイミングにおいては、まあ、通常運転だったわけですよ、歌舞伎町も。はい、でその後は皆さんもネットでご覧になっている時、今や本当、どこ一人いないに近い時間帯もあるようなんですね、うん。
はい。
感じなんですけど、ただ、やっぱりいるんですよ、人は。
まあまあまあ、はい。
いるんですけれども、もう、本当に90年代の、まあ、前半とかのやばい歌舞伎町、うん、要は本当、犯罪者の巣窟的な、不夜城のあの世界みたいな、なんか、それとはまた違う種類のリアルダンジョン化してるんですよ。
どういうことですか。
あのね、危ない、本当に。多分ね、治安的には結構本当にまずいです。
マジで、え、中国マフィアとかじゃなくてってことね。
あ、例えば、あの、まあ、普段あそこに行かない人はこんなタイミングで行こうとは思わないんですけど、もし、うん、変わった様子が見たいのであれば結構見れるかなと思います。で、何かっていうと、まあ、まずね、闇が深い気がします。あの、明かりが、まず、普段、
印象、
え、
ただの印象じゃないですか、それ。だからすごい情報飛び出すのかなと思ったら、なんか照明の具合が暗い。
表通りは普段通りのね、ですけれどもね、
はい。
状態でもお店やってなくても、
はい。
ただ、結構路地がいっぱいあるんですけども、路地のところの明かりがですね、もうかなりないんですよ。だから、もう路地が入ると、本当に、やばい、暗闇がまず広がってるんですね。
まあ単純に営業してないところもありますからね。
そうそう。で、そこの現場にいる人たちがどういう人たちかというと、一応そんな中でやっていかなきゃいけないから、呼び込みのキャッチの人間たちはいるんです。でも、あの風林会館の前とか行くと、もう呼び込みの人間しかいない。一般人はいないって感じです。
ああ、まず。寂しい光景ですね。
そんならまだいいですよ。だって従業員の人たちだからね、その人たちはね。うん、何かしら、だからビジネスやろうと思ってるだけなんですけど。あと目につくのは、なんか多分地方とかからやってきたりとか、もしくはもうやることがなくて、もう外にジャイアンツって出てきてるやからっぽい奴ら。
うん。
近くの子、近くでこう、闇金牛島くんの中で言うと一般人にこう、手出してきそうな感じの、あの、すごい知性がない感じのやから。がいっぱいいる。
はい、あの、乾さんとかじゃなくて、あっちの、ペッペって唾吐いてるジャージ着てるおっさんの方ね、やつね。
そういう
闇金牛島くんで言うとね。
結構いて、普通に酔っ払って、なんか暴れてたりしたり。
はい、本当に
これ物理的に危ないよね。
ええ。
あとは、これが一番僕は怖いんですけど、菅さんもしかしたらそういうのを目撃してるのかなと思って、もう、なんか、結構こういう状況だからなのかどうかわかんないけど、なんか、変な人が多い。春先になると変な人がいっぱい湧いて出るって言うじゃないですか。
はい。
それに近しいのかなと思うんですけど、明らかに電波を受信してる系の人をものすごい頻度で見るんです。
ああ、それはだから最近菅さんが大ガード下でよく会ってるのと同じような感じですかね。
あ、それはごめんなさい。僕、よくわかんないんですけど、
ま。ラジオに興味ないですから知らないでしょうね、今井さんはね。
この前ね、
はい、
やっぱり、ね、はい、ダイガード下で、
ええ、
ダイガード下のあの大きいこう交差点あるじゃないですか、交差点、
はいはいはいはい、
あそこで、変な男の人がね、真っ昼間に、あ、小池百合子にだけは投票してないでね、あいつ利用してるだけだから、小池百合子週刊文春見て、今週の週刊文春見て、ずっといろんな人に大声で演説してるやつがいたんですよ、
はいはい、
それもそうですよね。
あ、そうです、そうです。なんか普通によく電車とか街中で、ちょっとこの人変なの受信してるなって人たまにいるじゃないですか。
はいはいはい。
それはものすごい感覚で言うんですよ。大げさに言うと200メートル進むごとに1人いるぐらいの感覚。
そんなに？
だからリアルダンジョンでこうエンカウントしまくるみたいな感じですよ、ね。
うん。で、具体的にどういうのがいるんですか？
電柱、まずはその電波を受信している 人たち、うん、なんかこうこの今の世の中のなんか精神汚染度合いをまるで可視化したかのようになんか狂った街みたいな感じで本当に歌舞伎町が今なっててるな、まあ、この間久しぶりにあそこ裏路地も含めて散歩してから帰ったって言ってました。
はい、
うん、なるほど。
その人がどんなセリフが入ってたかとかそういうことは覚えてないですか？
はい、あります、あります。
はい、どういう？
ね、まずは、裏路地のところで、生卵かな、ね、生卵、
はい。
生卵をずっと足で踏み返してる人がいた、まず。
ずっと、それ、たくさん生卵があったってこと？それとも1個の生卵を必要に？
3、4個ぐらいかな。はい、3、4個ぐらい。あとは、あのヘッドホンしてる人、ジャージ着た男なんだけど、なんかヘッドホンつけて歩いてる人に追従していくのね。で、しばらく一緒に追従していくと、相手が気づいたりとか、しばらく距離行くと、また厳しさを返して、別のヘッドホンつけてる人をつけて、追従していく。
はあ、はい。どういうこと？
はあ、
それ以上の真似はしないってこと？
以上のことはしないんだけど、なんかしないけど、ヘッドホンつけてる人に追従してる、
うん。
あとは、
追従って言い方、あんまりそういう、よなんか、使う人初めてです、今にさんが。
あ、そうですか。
追従ってもうちょっとなんか、精神的な話ですよね。物理的な話じゃなくて。
あ、そうですか。でも実際にそうです。あの、
尊敬する上司に追従、のやり方に追従するとか、そういう言い方はしますけど、
はい、
普通追跡ですよね、物理的だと。
まあ、追跡かな。
はい。やっぱり帰国子女だからそこら辺の感覚が違うのかな。
すいません、ちょっと日本語の使い方は間違ってるかもしれないですけど、はい、人がいたりとか、あとはまあちょっとセリフまで聞き取れないけど、ブツブツ喋ってる系はいっぱいいますね、
うん、
実際本当に闇が深くてそんな人たちばっか、なんか怖いんですよ。慣れてるじゃないですか、
はい、
ブラって、はい、ここら辺とかで普通にクロールなんかね、移動の、
うん、
地方から来た人がね、あの歌舞伎町なんか行ったら怖いとか、グリーン中のあたりの奥まで行ったらね、あんなディープなところ行けないみたいなこと言うかもしれない。普段全然何も感じてない僕ら、ベスラー多分、え、ちょっと怖いかもと、身の危険感じるかもって感じです。行かない方がいいですよ、本当。
じゃあ、行かない。
まあ、あの辺で商売やってる友達もたくさんいるんで、なんとも言えないですけど、うん、まだこの状況が変わる前は、あそこはそんなにやっぱり足運ばない方がいいっすね。
うん。え、菅津さん。ありがとうございます。菅津さん。
はい。
どうですか、この龍が如くみたいになってるみたいですけど、そっちの街は大丈夫ですか？
うちはね、やっぱり僕、その何回かこういうふうに緊急事態になってから、
うん、
ちょっと用事が、どうしても用事があって、新宿行くことがあったんですけど、
うん、
やっぱり人は少ないじゃないですか。
はい。
今に残ってるのに。で、残ってるのはやばい人みたいな感じになってますよね。
うん。
だけど、逆に
ね、
なんかね、うちの近所はね、むしろ人増えてるんだよね。
あ、そうですか。
うちの周りなんかに結構大きい、公園があるんですけど、
うん、
川とかね、林とかがあるようなかなりでかい公園があるんだけど、そことか行くとね、もうね、肩が触れるまで行かないけどすごい人。
やっぱりまあ公園にしだったら行っていいっていう空気になってますからね、
うん、
逆に公園しか行くところがないっていう空気になってるから、
それとあとねまあとは言いつつやっぱりこう自宅でお仕事してる人が多いんでしょうね、
うん、
結構ね、どうでもよくなって、みんなパジャマで歩いてる人多いですね。
いやいやいやいや。いや、それはないでしょ。
いやいや、あるんですよ。
いや、みんなパジャマで歩いてるんですか？
みんなじゃないけど。
いや、でも結構な人数が。
結構な出会いで、パジャマで歩いてるとか、うん。あとね。
いや、それは注目を集めたい、スガッツさんの嘘でしょ。
いや、違います、違います。
メンヘラ的な。
違います。やっぱほら、うちってさ、別にこう、
まずパジャマ着ないでしょ、最近は。
いやいやいや、でもね、結構高齢者の人とかは、
うん、
もう本当、寝て起きてそのまんまの格好で、ブラブラしてるような人は、ね。
コロナ関係あるの？
多いですけどね。
え、でもほら、
はい。 本当みんなさっきも言ったように家にいるじゃないですか、
うん、
でゴミが多くなるよね、そうすると、
うんうん、
でね、じゃあゴミ の, あの分別をちゃんとしないで、あのコンビニの袋とかでバンバン捨てるやつが、
うん、
うち の, あのゴミステーションの多分あのとこに住んでる人にいるんですよ、何人か。でもうゴミ置き場が毎回スラム街みたいになってる、ね、でそれは持って帰らない、持っていかないじゃないですか。
あ、
うちはあの黄色いゴミ袋なんだけど、普通の白いやつとか持っていかないし、でそれは持っていかないし、さらにその中におむつとか、
うん、
あとそのミルクの缶とかも一緒に捨ててあったりとかしたりして、ゴミ捨て場が大変なことになってるん
です
ね。
それはでも多分コロナ関係なく、あなたのマンションの民度の問題でしょう。
いや、あの元々こんなに民度は高くないとは思ってたんだけど、
はい、
余計にひどくなってるんですよ。
ああ、そういうことですね。おだらしかない人はね。
そう。
でも、
まあ、
そういう人が多いから、やっぱり黒岩知事もメールで神奈川に来るな、神奈川から出るなって。めちゃめちゃあれ、もう、管理社会の典型みたいなメール、スカツさんのところにも来たんでしょ。
そう、だから、昨日さ、朝ごはん買いに行こうと思って、うち出て、
うん、
ほんと30秒ぐらいでいきなりあの、緊急の音が鳴って、
うん、
で、なんかゴールデンウィークは我慢ウィークですから。
あ、GW と書いて、ゴールデンじゃなくて我慢だぞって。
家から出ないでくださいみたいに書いてあって、
うん、
本当に携帯のなんか位置情報とかで僕が感知されてるのかと思って、
家を出たなってなったら自動的に送られるような
、うん、だそんな、ね、感じでもうだんだんディストピア感出てきますよね
まあでも神奈川の人に送ってるわけでしょ、エリアメールでしょそれ。
まあでも神奈川あれはその行く人も、あの今いる人はうちにいて、行く人は来ないでくださいみたいな書き方は一応してたけどね、
うん、いやだから、うん、東京には送られてこないわけじゃん。だから神奈川に入るなってどうやって言ってみ、わかります、神奈川に入ってる人にしかそのメール送られてこないのに、
すでに車とかで入っちゃって、
うん、そうそう、
その人に引き返せって言って
る
んだよね。
でも出るなって言ってるんですよ。じゃあどうしたらいいんですか、神奈川から出るなって言ってるんですよ、う
ん、そうだよね。だからどこにも行けないよね、そうしたらね
だから怖いですよね、ちょっとね。町田市民にも送られてるらしいですけどね。
町田は一応東京ですけどね。
はい、はい。完全に、まあ、エリアメールだからね、あれ、うにょって町田が飛び出しちゃってるから、はい、送られちゃってるんでしょうけど。
変な感じになってきてますよね。
本当だから中島みゆきのファイトの世界ですよね。だ今、皆さんに、ね、菅田さんなんかはだから本当に白状門が田舎の町に後ろ足で砂場かけるって、言われたような感じですもんね。まあ、出ていくならお前の家族も住めるように、住めんようにしちゃるって、いうことでしょ、でも。ざっくり言えば。
まあまあ、中島みゆき的に解釈する。はい、そうかもしれない。
はい、怖いなどうですか、人生相談、ね、こんなご時世ですから、いろいろ来てるんですけども。
はい。
お二人答えられます？
ね、本家が今収録を中止してるってこと
なんで、はい、テレフォン人生、あ、
うん、
ごめんなさい、今井さん、ごめんなさい、ラジオの話なんかしちゃってね、興味ない人に。
あ、いえいえ、それはあの何も誰の話、そういうのがあるんだってのは知ってます。
はい、聞いたことはもちろん。
はい、
はい、そうですよね。こんだけこんだけ何年もやってるのに、テレフォン人生相談コーナー、うちらがね、うちらのパロディーでやってるのに、はい、一回も聞いたことないんですよね。
大田康国さんのしか聞いたことじゃないです、
はい、スカイプ人生相談ね、
はい、
まあ、このコロナ騒動に入ってからはズーム人生相談ということでリニューアルしてるんですけれども。
素晴らしいです、はい、ターン打ってますね、さすが。
ええ、もちろんと、ね、2人ばかし来てるんですよ、相談依頼が、はい、まずはスキージャンプ原田さんっていう方から、吉田会長、菅津様、今井様、 こんにちは、スキージャンプ原田と言います。コロナラジオで富山県のことが話題に上がっており、地域偏見シリーズに富山が来たと嬉しくなりました。富山が今やばいですかね、コロナ騒動でもやばいし、特定したりとかしたりとかしてね。あとはまあほら、坪野高専の心霊スポット事件で遺体が二十何年ぶりに発見されたってあれもやばいですしね。今富山が一番暑いですけども、富山リスナーとして何か情報をと思いましたが、ネットにある情報くらいしかすでになく、すでに会長はしている情報だったらすいません。まずコロナ関連から、あくまで噂レベルですが、姉から聞いた情報。京都産業大学の学生は、あ、これダメだ、地名書いてるわ。まあ、丸々の、に住んでる人であり、まあ、発熱があってからも活発に出歩いたので、近所からいろいろ言われたりって、あくまで噂ね、っていうことがあって、それが原因かはわかりませんが、現在は家族全員自宅にはおらず、引っ越したか、またはホテルに住んでいるみたいです。次、坪野高専失踪事件について、当時、海王丸パークが、まあ、現在あるところ周辺は、結構なナンパスポットだったらしく、3人の男が女性2人が乗った車に声をかけたか、ドアを開けようとしたところ、急にバックで発進して、海に落ちたそうです。男たちは怖くなって通報もせずに逃げたらしい。っていう、まあ、これは、割と新聞でも書かれていることですからね。まあ、声をかけたら、バックで、海の中入ってちゃったっていうのは。まあ、北日本新聞とかだと、ドアに手をかけたらしいとまで書いてましたけどね。ただ、本当かどうかはわかんないですけどね。今になってこのことが分かった理由は、男の中の誰かが、居酒屋でポロッとこの事件のことを話したことがきっかけで、聞いていた人が通報、そして発見に至ったらしいです。これは新情報ですね。まあ、あくまで噂ですけどね。普通、出身校を聞くと最終学歴を答えると思いますが、富山では大学を出ていても出身校を聞かれると高校で答えます。特に年上の方に多い印象、全く謎です。これなんでいきなりここでこんな情報をくれたのかは全くわからないんですけど、まあ、富山ならではのローカル感って感じですかね。PS、結婚強者のお二人にどうしたら結婚できるか、ズーム人生相談したいです。あと、父が YouTube の影響で中国、韓国へのヘイトと差別がひどくて、それを収める方法を相談したく思います。ご検討よろしくお願いいたします。いろいろ。
踏み込んでありますね。
はい。
いいじゃないですか。
これ、どうします?これは、じゃあ、どっちが得意分野ですかね。結婚についてっていう相談と、あと中間へのヘイトっていうことに関して、これ先生がね、せっかく今日お二人コメンテーターの方いらっしゃるんで、どっちが、
まあ差別問題は僕じゃない。
あ、ヨニさんが差別問題について分かりました。まあ、もしスガッツマドマーゼル太田先生の方がちょっと補足があったらね、割って入っていただいてもいいんですけれども、
はい、
じゃあ結婚に関してはマドマーゼル太田先生ですか。
じゃあ僕が言いましょうか。
はい、分かりました。じゃあちょっと一旦つなげるので、一旦、はい、
はい、
ちょっと連絡してみますね。